湘南ボードゲーマーズ第3回ボードゲーム操り人形を語るの巻。こんにちたら、湘南ボードゲーマーズパーソナリティのひろゆきです。この放送は湘南に住んでるゲーム大好きな我々が独自のアプローチでボードゲームの素晴らしさについて語る放送です。毎回ひとしきりお題のボードゲームをプレイした後、湘南の海が見えるスタジオで収録しています。今回はゲストをお呼びしました。東日本で操り人形を最も愛する男、商人殺しの GM こと、ゲストの GM です。
あ、どうも、こんにちは。
あ、すごい格好ですね。これは忍者ですか？
まあ、そうですね。ちょっと目立つ格好をするわけにいかないので。
すごいですね。すごい目立つ忍者みたいな格好ですね。目立つ真っ黒ですよ。う
ん、まあ、そうですね。
じゃあ、ゲストの GM さんにね、今日はね、質問コーナーがありますんでね、そちらの方にお答えいただきます。では、ね、好きなボードゲームは？
操り人形ですよ。
操り人形とはそんな面白いゲームなんですね。
いや、面白いなんてもんじゃないね。アドレナリンが出るっつうか、軽くいく感じのゲームだよ。
じゃあ、このカードゲームで自分を例えたら？
その聞く。聞く。
聞く。
聞く。さっさですよ。
いや、さっきからね、この男といえばね、
アサシンですよ。
アサシンというね、言葉はね、英語で書くとね、アス、アス、インとね、書くっていうことをずっと言ってくるんですよね。この人怖いですね。
うん、ね、お前はアスもアサシンすんぞ。
最低や。で、それでですね、それであの、さっきからね、操り人形、操り人形と私たちがね、操られたように答えてるね、これは一体何ぞとね、大海のリスナーの方多いと思います。なんで今からね、ボードゲーム、操り人形について説明したいと思います。ね、今回の題材はちょうど操り人形ですしね。あ、このね、ブックみたいな会話、まるで我々が誰かに操られてるみたいですね。まず、じゃあこのゲームはですね、最初にプレイヤーがですね、役割カードというものを選ぶんですよ。
そうですね。
暗殺者、盗賊、奇術師、王様、司教、商人、建築家、将軍というようにね、8種類のね、カードがありまして、カード自体にあの特殊効果があるんですよね。例えばさっき言ってたアサシンだったら、別のキャラクターを暗殺できるんですよね。
そうですね。
最強ですよね。
最強だね。
うん。しかも一番最初に行動ができるんですよ。
そう。まさに最強だね。うん、最強な欲しいままにするカードとはまさにこのことだね。マジみんなひれ伏すから、このカードに。
でもこのゲームの具体的な目標は、
いや、それはピンポイントで商人を狙って暗殺することでしょ。
この人ね、暗殺のしすぎでちょっとね、あれになっちゃってんでね、私が説明しますと、このゲームは建物カードというものがありまして、建物カードを完成させるんですよ。毎ターン自分の場になるとお金がもらえるんで、それを集めて建物を完成させるんですよ。で、それが8個完成した時点でゲームが終わるという。
そうだね。うん、確かに終わるね。
でしょう。まあ、終わる頃にはね、あの、商人の死体の山ができてるっていうね。それでですね、まあ、そうやって建てるわけですけど、例えば、盗賊だったら、あの、指定したプレイヤーのお金を盗むことができる。プレイヤーというかキャラクターのお金ですね。
そうですね。
そこができたり、ね、建築家だったら、その、建物カードを何枚も引くことができたり、とかいうね、すごい機能があって、それらを使い分けることによって、うまく勝利に導くというゲームなのです。
基本的に強いカードは、強いキャラクターは、うん、もう、回の遅い手番のカードなんで、うん、まあ、基本的にはもう、暗殺者の的になると。
なんで必要に商人を攻撃するんですか？
それは簡単ですよ。面白いからですよ。
ね、最低ですね。
楽しいからですよ、今度。
最低ですね。あ、じゃあ次。そうですね。先ほど私たちもプレイしたんですよね、4人で。
あ、しましたね。
AD ガンガ君と放送作家と。ね、どうでしたガンガ君、このゲームプレイして。わーねえ、
恐ろしい。
恐ろしかったですね。僕ら何回アサシンが殺されたか。このゲーム実はですね、クソ長いんですよ。前回紹介したボーナンザが1時間かかんなかったですよね、1プレイ。30分前後でしたよね。
そうだね。
このゲーム、軽く2、3時間はいった気がするんですよね。
2時間くらいかな。
ああ。
1時間から2時間って感じ。
しかも、そのうちの1時間45分は、うん、あの、GM さんのキャラクター選びだったんですよね。
何言ってるんですか？アサシンしか取りませんよ。
いや、ほら、アサシンが回ってこないときは王様を取って、王様を取ったプレイヤーから手番が始まるんで、一回王様を取って、その時にわざわざアサシンを取るというのは徹底ぶりだったんですよ。アサシンなのにね、アサシンされてほしいというね。すごいね。
アサシンをアサシンってすることはできないっていうのも、うん、そう、このアサシンの強さの秘密。
正直このゲーム、アサシンに立ち向かう手立てがないんですよね。
そうですね。アサシンが、この上位の人に、上流の人に演じられてしまうと、下位の人は、それに対して、戻るしかないので、アサシンに対して。
まさに僕たちはアサシンの操り人形です。
そうです。
そういえば
って。でも、アサシンで何度も何度も殺されても、商人を選ぶ、ちょっとバカみたいな人もいたんですけど。
ね、いましたね、機械がね。商人はですね、先ほど言ったね、建物を建築するためのゴールドをより多く手に入れることができるわけなんですよ。
そうですね。
だから、美味しいわけですよ。
そうですね。通っちゃうと、もう、商人、うまうま。
うまうま。
飯うまみたいなことで。
美味しいのなわけだな。
まあでも飯まずなんで商人通されちゃうと。
だから、商人が いたら嫌なんで、暗殺者は商人を殺しにかかるわけですよ。
そうですね。暗殺者自体では特にボーナスっていうのはないので。
まずこのゲームの概要として説明しますけど、キャラクターは最初、伏せなんですよね。明かされないんですよ、周りのプレイヤーには。だから自分が何のカードを持ってるか明かされないままで、暗殺者の場合だと、指定したプレイヤーを一回休みすることができるんですよ。例えば私が商人を持ってるとするじゃないですか。で、GM さんが暗殺者で、じゃあ商人って言えば、私が商人を持ってる場合だったら、それは暗殺成功なんですけど、私がもし盗賊を持ってる場合だったら、暗殺は失敗に終わるんですよ。
そうですね。
そういう、つまり、相手が何のカードを持ってるか当てるという、そのブラフの要素も加わってるというね、素晴らしいゲームです。
まあ、単純にこれ、毎ターン、このキャラクターが、暗殺者、盗賊、騎士士、王様、司教、商人、建築家、将軍って言って、行動順が暗殺者と、まあ、言った順に行動するんですよ。暗殺者が一番最初に行動するんで、そこから下のキャラクターは、もう暗殺者に怯えるしかなくて、もう俺に怯えるしかなくて、この、なんていうの、商人とか建築家とか、あからさまに自分に有利になるカードっていうのは、取りたいんだけど取れない。
そうなんですよね。取ると暗殺されるからね。
そう。
うん、動いたらドカンだぜみたいなもんですよね。
動いたらドカンだぜ。うん、で、そうやって、こう、操る。
もう僕ら踊りっぱなしでしたもんね。
踊ってたね。気持ちよかった。
うん、気持ちよかった。
相当気持ちよかった。
よくほら、映画とかで、悪者が足元に銃を打って踊れとかやるじゃないですか。あれ状態ですよ。
まさにそれ。
で、じゃあ、このカードについてね、絵柄がすごい中性的でかっこいいんですよね。
そうだね。
このカードを一枚一枚からも、まあ、ストーリーが連想されるようなね、素晴らしいカードばっかり。例えばですね、この、奇術師のカード。ハゲたおじさんの頭から火が吹き出てるんですよ。
いいですね。
このね、商人とかはね、なんか、トルネコみたいな感じするしね。
商人は、かなり、強欲な感じの顔してますね。
なんか、この盗賊何なんですかね。盗賊なんか、家ではいいお父さんって感じの顔してますよね。休日は息子を野球に連れて行くいいパパ。8番の将軍のカードなんか、デスノートに出てきそうですよね。
切れながら目だしね。
で、7番のね、建築家とかはもう、ギルティーギアにこういうキャラクターいましたよね。
いましたね。いましたね。
スラッシュとかいうね。
そっくりです。
1番のね、暗殺者とかもなんかストーカーにしか見えないっていうね。なかなか見てみたくなったでしょう。なかなかね、遊んでくれるお友達がいない期日でもね、こうやってカードを見ながらね、ストーリーを膨らませていくだけで面白いわけですよ。で、さらにね、その建物カードをどんどん広げていくことによって、自分の街ができていく楽しみ。それがまたね、胸を熱くするんですよね。でもこのゲームの駆け引きについてね、はい、GM さんにお伺いしたい。
駆け引きは単純に、一番最初に、これを。
誰がアサシンを取るかですかね。
このキャラクターを、順番に一枚ずつ、他の人に見せないで一枚取って、隣の人に回していくっていう風にして、キャラクター決めていくんですけど、そこがもう、自分のキャラクターを他人に知られずに、いかにごまかすか。
そうなんですよね。
そうですね。
それはやっぱ暑かったですよね。
暑いですね。まあ、アサシンしか取らないんで、別に、特にこれっていうことはないんですけど。
実は最初に使わないカードを2枚見ずに捨てることができるんですよ。それから選ぶので、もしかしたらこの回のキャラクター選択にアサシンがいない場合もあるんですよね。
そうですね。
そういう時はもうすごい暑かったですね。アサシンがいないから商人取っちゃおうというやつもいましたしね。
いますね。
うん。
アサシンいないからちょっとがっかりですね。相当がっかりしますね。
そうですね。でもみんな平和でしたね。誰も死なない、誰も傷つかない。
すごいですよ。アサシンがいない時の欲張りっぷりがすごいです。みんな。
みんな。みんななんかもう。
欲のから突っ張った感じがすごいです。
人間の欲望ですよね。そんな欲望が許せなくてアサシンはみんなを殺すというね。
そう。
すごいなんか、
義足。これ、アサシンは、自制心ですよ。自制心ですよ、これは。このゲームで受ける。
なるほど。
そう。
アサシン、自制心、探求心みたいなもんですか。いいですね。嬉しい、嬉しい、天使みたいなね。
そう。
まあ、で、プレイ感想ですがね。やっぱり全体的なプレイ感想としては満腹になりますね、本当に。
お腹いっぱいですか。
何人殺しました。
数えきれないですね。 ちょっと、食ったパンの数覚えてるかどうかって話なんです、そこは。
今回面白かったのはですね、ゲームプレイが始まってからですね、あの、AD のガング君が、立て続けて3回ぐらい込められたんですよね、あたしに。そのことについて感想をどうぞ。絶対に許せないですよね。
やばい。も
う許すまじ事件です
よ。いや。
僕ら初心者だったのに。
欲張るからでしょう。自尊心ですよ。
ただ、先ほど言った通り、お腹いっぱいになるとは言ったもののね、2時間、1プレイ大体2時間というね、ボリュームで収まりきれないほどね、まだ遊べる要素があってね、1回のプレイじゃ全てを見出せるほどじゃなかったですね、正直。
1回プレイすると気づけなかったところにまた気づいてきますからね。
そうですね。あと、カードの、あの特徴とかもあるんですけど、やっぱり人間のね、気持ちを見抜くのも結構コツなんですよね、このゲームの。だから、ここは出してこないだろうと思ってこのところに出してきたりとかするね。結局はね、まあ、人間の挙動を見てね、頑張るというね、グラフを読むゲームでした。
そうだね。
と、まあ、操り人形の概要はこんな感じでしたが、GM さんは何度もプレイしてみて、どのような感想を持たれましたか？
これですか？キャラクターを選ぶんじゃなくて、選ばせる人に。そこの楽しさが、実はあって。
じゃあ、人にアサシンを取られた時はどういう気持ちでしたか？
まあ、こっちは、あ、そういうことみたいな。俺に踊れってことっていうか、ちょっとイラッとしながら、こう。
基本的に、GM さんがアサシンばっかりだったんですけど、
はい、
たまにガング君がアサシンを取る回があったんですよ。その時はどういう気分でしたか？
相当きますよね。
そうですよね。
相当気持ちいい。
実はですね、このゲーム。勝利を目指すよりも、アサシンで誰かを当てる方がよっぽど楽しいんですよね。私がね、アサシンになった時はね、積極的に狙いに行きましたよ。商人を。わかりますもん。商人を借り取って剥ぎ取りたい。
そう。
ちなみにですね、私が商人だった時に、盗賊と暗殺者に一緒に狙われたことがあったんですよ。
ありましたね。
その時は一回殺されて、身ぐるみ剥がされました。ね。ひどいゲームですね。
ひどい。このゲームで、ね、アサシンって一番最初に行動できるから、
はい、
基本的にもう、アサシンは
無敵なんですよ、
ね。無敵なんです。
うん、
つまり、アサシンは一番弱気なカードとも言えるんです。
ほ
う。
そう。アサシン
は守りのカードなんですよ。
チキンだと。
そう。守りのカードなんです。
ということは、GM さんはチキンということですか？
まあ、そうとは言い切れないところが。
あれ。GM さんは一体何に操られてるんですか？
あ、俺は強いってないですよ。俺は強いってないですよ。そんな。もうアサシンで守って、自分のトビをアサシンが守るっていう、これなんていうの？アサシンは守りのカードなんで。逆に、こっちの後半にある、この商人、建築家、この二大巨頭、これ攻めのカードなんで。
なるほど。
うん。攻めのカードはさ、と変わりますね。
うん。私も建築家さっき選んだんですけど、うん、その時にちょっといい山札カードが来たんですよ。
うん。
やったーと思ってたらですね、奇術師の特殊効果、手札の交換で、全部持っていかれました。放送作家に。ね、いや、放送作家ですね。うん。
そうですね。手札全員入れ替えですからね。
で、まあ、この将軍というカードはですね、相手の建築カードを破壊することができるんですよ。これが結構ね、くせ者です。ですね。いいもの立てたと思ったらね、ボーンですよ。
将軍は結構無視されることも多いからですね。
うん。どっちかというと効果が地味ですからね。
そうですね。単純に自分と誰かを落としちゃうってことは、残りのメンバーの順位とかを上げてっちゃうんで、
強いカードから狙われやすいってのがあるんですよね。
そうですね。
例えば狙うなら商人か建築家っていうね、セオリーがありまして、
まあそうですね、
うん、
この2枚は
鉄板ですね。
完全に資源を補給しちゃうので、うん、しかも補給の仕方が尋常じゃないんで、
だから早めに潰される。あとカードを選ぶときにも早めに選ばれるっていうね、
うん、逆にこの攻めカードを通されちゃうとあれなんですよ。アサシン側としてもしんどい。
下手をすれば逆転の可能性があるということですね。
そうですね。
うんうん、
通った時はもう素直にかっこいい感じ。やられた。
すごい楽しかったですよね。1プレイは長かったですが、それを補う楽しさと達成感がありましたね。
ありましたか。
俺たちはやり遂げたんだ。
ああ、達成感ありましたか。
なかったですか。
俺は結局トップで終われなかったので、さっきの会話。
ああ、ちなみにさっき私がトップで終わったんですよ。
あ、
うまいこと、
若干やっと来た感じですね。
うん、アサシンに5回ぐらい殺されましたけどね。
それでもトップを取るっていうのがね、
うん、
かっこいいから。
だから何回死んでもね、可能性はある。ね、我々は操り人形の糸をね、振りほどいてね、未来へ歩いていけるという、ね、気持ちの悪いことを言ってね。
あんだけ暗殺されたのにもかかわらず、商人を引き来たっていう、あの、クレイジーさは、ちょっと、見習いたい。
結局、最後はクレイジーなやつが生き残るんですよ。う
ん、あそこから、さらにそこを行けるかっていうね、
うん、
操りきれなかった。
いや、今回のね、ボードゲームもすごい面白かったですね。
いや、面白かったです。
毎回ね、新しいゲームをやるたびにね、どんな新しい発見があったりね、まあ、いや、とっても飽きないですね。何回やっても飽きない。何日やっても飽きない。何時間やっても飽きない。ところで、閣下、今回の評価はいかがだったでしょう？
そうですね。私的には、70勝に惨殺したいぐらいですかね。
ありがとうございます、閣下。でもね、その評価、よくわかりませんね。
いやー、まあ、私には評価なんてつけられませんよ。
そうですね。なぜなら私たちは、面白いゲームしか紹介しませんから。次回に続く湘南ボードゲーマーズ企画制作湘南ロケッティアズ本日の話題好きな稲妻イレブンパーソナリティ1ひろゆき豪炎寺にライバル心を抱く染岡
ゲスト GM 努力してドラゴンクラッシュを編み出す染岡
AD ガングマニアあれだけいがみ合ってた豪炎寺とファイアートルネードを編み出す染岡
放送作家 AOI 俺もなんとなく染岡でいいや
せーの、みんなでボードゲーム。